集まれハッピーボンバ
ー。こんばんは。時刻は22時30分となりました。週末金曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。ここからはみんな集まれハッピーボンバーフライデーでお楽しみください。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が今夜も心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいります。なんとですね、実は今月来月、2回ゲストをお迎えしているんですけども、来月が当番組3周年記念です。ありがとうございます。ということで、3周年スペシャル企画ということで、前回のですね、株式会社向井珍味堂の中尾さんからバトンを継いでいただきまして、今日は M&A のことについてですね、専門家の方にお見えいただいて、たっぷりと今月来月聞いていこうと思っていますので、お楽しみください。今夜も30分よろしくお付き合いください。
ハッピーボンバー、 ボンバ
ー。改めましてこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。この番組はですね、私たちの身近なところで活躍されている町の中小企業の社長さん、特に2代目、3代目の経営者の方、それからこれから社長になるよっていう後継者の方々をお迎えして、普段聞くことのできない経営の話とか事業承継のね、お話なんかを聞いていこうっていう番組です。で、ちょっと番組冒頭にもお伝えしたんですけれども、本当におかげさまで皆さんのね、お支えがあって、ゲストの方とか、それから収録をしていただいている方とか、ね、そんなおかげがあって、本当にもう想像もできない3年目っていうところをね、迎えさせていただくことができました。で、当初はこういう形でゲストの2代目3代目の社長さんなんかをお迎えしていたんですけれども、ちょっと本腰入れてね、事業承継全体をちゃんとお伝えしていきたいなっていうところで、前回は M&A を体験された中尾さんにおいでいただいて、で今回はそこから、ね、バトンを受けていただいて、 M&A のことを扱っておられる、ね、方で、事業承継を扱っておられる、ね、事業者の方においでいただいて、今日は今月と来月聞いていこうかなっていうふうに思っています。早速 お会社名をご紹介をしていきたいと思います。株式会社事業承継ナビゲーター代表取締役副社長長坂道博さんです。お待たせいたしました。
はい、こんばんは。
どうも、こんばんは。どうもよろしくお願いいたします。
はい、3周年おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、なんとかかんとか。
そうですね、すごいですね、3年続いたっていう場合
は、すごいですね。そうですね、
嬉しいですね。
本当に最初はね、2年ぐらいかななんてイメージ正直してたんですけど、こう気がつけばなんかもう未知のね、領域に進んでるっていう感じがしてて、
いや、そうですね、
ありがたいななんて思っています。
うちもですね、はい、ちょうど3年ぐらいなんですよ。
あ、
まだ3周年になってないんですけども、もう
ナビゲーターさん
3周年になります。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
そうなんですね。
いや、大変ですね、3年間
3年大変ですね。
大変でした。
じゃあ、なんかその大変なところのお話とか、なんかね、聞かせていただけたらなっていうふうに。
かしこまりました。
お願いいたします。で、早速ね、ちょっと聞いてみたいなと思うことがあって、事業承継全体をこう今お取り扱いになられていると思うんですけど、その事業承継を扱っていることにからこういろんな社長さんとこう混じり合われるじゃないですか。で、そういうのをこう第三者的に見てて、中小企業さんの社長さんに対しての思いって長坂さん的にどんなところにまずあるのかなみたいな。
そうですね、私お会いする経営者さんは皆さん大体事業承継を考え出すとか、まあ、考え、はい、事業承継しなきゃいけないタイミングの方々ですので、まあ、やっぱり今まで ね、20年30年っ作ってこられたものをやっぱりきちっと次の代に渡すってことですね、
はい、ま
あ、できるだけスムーズに本当にやってほしいなと思うんですね。渡したら、ね、会社が悪くなっちゃったらこれはもう事業承継した意味ないのでですね、やっぱりより会社を良くする、
はい、
次の方に渡して良くしてもらおうと、
うん、
そういううまくバトンタッチをですねしてほしいなと本当思いますね。
はい、そうですよね、渡したはそうですよね、悪くならないように
渡してバトン落としちゃったらね、
そうですよね、
元も子もありませんので、やっぱりより良くなることがやっぱり、作ったオーナーにとってもですね、いいバトンタッチかなと、いい事業承継になるんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、最初から深いなあ。そこになんかこうナビゲーターさんなりの関わっていく時のこう思いとか大事にしていることってきっとあるんだろうなと思うので、なんかこれもこの番組のね今月来月の中でも聞かせていただけたらななんていうふうにもねすごく思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
で、現状のね事業承継自体のこう今の国内の中小企業さんの現状の様子ってまずどんなところにあるんですか？
そうですね、事業承継いろんな統計が出てるんですけども、はい、まず経営者の平均年齢がものすごい高くなっていると。ですからもう誰かにそろそろ渡さなきゃいけない方がものすごい多いと、
ね、平均年齢のこう山がこうずれてる感じですね。
そうですね、もう毎年ずれてまして今、大体平均年齢60歳ぐらいですかね、
経営者の60歳
ですね。ですので、次に どうやって渡そうか、やっぱり皆さんそろそろ考えなきゃいけない、まあ、そういう方がものすごい増えてきたんですね。まあ、そうは言ってもじゃあ誰に渡すのかと。
そうですよね、
みんな真剣に考えようとしていらっしゃると思うんですけども、
はい、
もう考えても分かんないという方が多いんじゃないかなと思うんですね。前回の、ね、中尾さん、
はい、
もう本当にお話楽しく聞かせてもらいましたけど、
はい、
やはり中尾さんももう15年とか20年ぐらい悩まれたと。
そうおっしゃってました。
結果まあ M&A だったんですけども、やっぱり中尾さんにも子供さんがおられてですね、
はい、
じゃ子供さんが継ぐかどうかということを考えた時期もあるでしょうしですね、そう考えると本当は子供がいいのか、
はい、
まあ、社員がいいのか、
はい、
まあ、M&A がいいのかですね、
はい、
やっぱりそういうことをこう本当にこう悩まれてるって言いますか、
うん、
結論がないまま悩まれてるか、考える術がなく悩んでらっしゃるみたいな感じですね。はい、
そもそも、ね、中尾さんもその前回の時に言われたと思うんですけど、経営者の考えの中に、事業承継のアイデアの中に、M&A がない経営者もおるんちゃうかみたいなこともね、
そうですね、
僕もそうやってんって、ね、前回おっしゃってたんですけど、
まあ、ほとんどの方や知ってらっしゃる M&A っていうのは大体テレビドラマの中の M&A で大体M&Aやってるやつは大体悪いやつみたいな本当ね、ちょっと人相の悪くて
白い巨頭のようにね、なんかね
乗っ取るぞみたいなねなんかそういうのばっかりですけど、
はい、
あれはほとんどありませんので現実なんですね、本当少ないです。少ない
それはない、ほとんどない
ないですね、ないですね。私も M&A もう20年以上やってきました。
はあ、
でナビゲーター作ったのは3年前で、まあ、そこら辺からはまあ同族承継とかですね、まあ、事業承継全般をやってるんですけども、
はいはい、
中尾さんもそうだったんですけども、はい、自分が売りたくなければ売らなきゃいいんですね。誰でも買えるわけじゃないのでですね、例えばお相手はですね、上場してる会社は、まあ、株がみんな買えますから、
はい、
まあ、特に変なやつが来てっていうのはあるかもしれないけど、未上場の場合は、
はい、
オーナーが株持ってますので、
はい、
自分が嫌だったら渡さないので、
たとえ候補が何十現れたとしても、
渡さないので、
あ、
その会社がその方のコントロールの別な人に渡るってことはないんですよね。
なるほどですね。
で今の M&A は、
はい、
どちらかというと売り手さんの方が、お相手を選んでる感じがします。
売り手さんの方が
相手を
選んでる、買い手を選んでる、
はい、中尾さんの時もそうだったんですけども、複数のお相手が出てくるわけですね。そうすると中尾さんが何人かにお会いになって、
はい、
何社かっていうんですか、何人かにお会いになって、ここだったらいいっていうところに相手選ばれてですね、
決めましたね、はいはい、決めはりましたよね、
はい、中尾さん嫌だったらそこに決めないわけですね。だからここだったらいい、この経営者だったら相性が合う、ここだったら俺がやりたかったことやってくれそうだという方に渡すので、スムーズにいくわけですね。
なるほどな、
そこが M&A のいいところですね。
あ、それって目から鱗状態ですよね、ある意味。
そうですね、それはもうテレビがいけないですね、
映画、テレビ。
そうですよね、 ああいうの見てると、いや、M&A はとね、
なんならもうちょっとそういう番組やりたいぐらい、ドラマ作りたいぐらいですよね。
そうですね、今までやってきたお手伝いした M&A でね、もうたくさんありますので、はい、実は1話ずつドラマになるんですよ。
あ、
テレビドラマ作ろうと思ったら多分毎回見切りって言うんですか、ね、で十何話作れますよ、面白いと思いますよ。ドラマ毎回ドラマですから。
そう、ね、前回 の、 その中尾さんの話聞いてるだけでも、はい、ドラマやな、人生模様がいっぱい出てるなってい う、
そうです、ね、
ありますもん ね、
そうですね、まあ、ある意味卒業ですからね。
そうですよね、
卒業式を迎えるにはどうするかというテーマですから、ものすごい、
そうですよね、
ものすごいいろんな思いでね、
うんうん、
振り返るわけですよね、
うんうんうん、
だからすごい寂しさもあり、達成感もあり、
はいはいはい、
そういう中でこう、卒業していくと、
いうことですので、僕話脱線するんですけど、
そうだいぶ脱線してますね、
親族承継ね、はい、やる時のその承継の日あるじゃないですか。
あ、承継の日、はいはい、
日ね、
はい、
あれってほら最近あまりセレモニーしないじゃないですか。あれって息子からしたら入学式でしょ、う
ん、入学式ですね、
はい、で出ていくというかバトンを渡す親父からしたら
卒業式
でしょ、はい、なんで入学式と卒業式子供はすんの、中学校とか高校すんのに、うん、会社のあれはせえへんのかなっていうのがずっと思ってて。
そうですね、実はいろんな、あ、ごめんなさい、同族承継ですね、子供さんつくの、はい、これから継ぐ人とかも継いだ方々にお会いするんですけども、はい、実は、きちっとそういう儀式して継いでる人は少ないんですね。
やっぱりそうなんや。
突然帰ってこい、
あ、
これが多いんです。
あ、
まあ、帰ってこいとか、
そうやね、
とか、まあ、お父さんがちょっと入院したんで、もう帰ってこなきゃいけない、だから何の引き継ぎもなく戻ってきて、
はい、
やり始めるんですね。
そう、 そう
です、多分そういう方が多い、
多いでしょうね、
多いですね、多いです。そうすると、ただでさえ経営大変なのに、ドタバタで入った会社なのでわけわからんですよね。で周りはみんな言うこと聞かないし、
はい、
ね、ちょっとお手並み拝見みたいなとこあるでしょ。
あるある
あるある、
あるある、
ありました、
ありました、
あったと思うんですね。そうするとね、全くこう仲間がいない状態で息子が帰ってきて、
はい、
なんかお前帰ってきていきなり社長かいみたいな。
そうですよ、ですそうですよ、ね、はい、
その場をちゃんと整えてから本当は帰ってこなきゃいけない
だと思うんですよね。
そうだったらきちっと引き継ぎ式とか、そういうなりますけど、
ね、なりますよね。
ほとんどの場合突然帰ってこい、
あ、
だこれだけはやっちゃいけないと僕は思っていますね。
そうですね、
だから事業承継ナビゲーターを作ったんです、ナビゲートちゃんとしようと。
あ、M&A センターではなくて、事業承継ナビゲーターでき
ちっとナビゲートしろと。
なるほどな、
こんな話初めてしましたね、
小瀬さん、はい、初めて聞いた、
初めて聞いた、僕も初めてしました、はい、全然打ち合わせなかったですね、この話
してない、してない
本番の力、本番の力ですね、
本番の力です、これはそうです。でも実際でもそうなんですよ ね、 でそこからこうちょっとまず親族承継にね、スポット当ててみていくとすると、はい、意外とお父さんは息子と喋ってない、息子も親父に喋らない、僕もそうやったですからね。
あ、そうでした、やっぱり、
はい、なかなかそこ2人で喋ろっていうのは、
僕は実は僕ずっとエマンデーやってた時も、M&A で進めていってですね、まあ、はい、オーナーから依頼を受けて1年とか1年半相手を探して、
はい、
さあまとまるぞっていう時にですね、子供に話す場面があったんですね。
はははは
その時に、今まで2回そういうことありましてね、
はい、
1回は話したら子供が俺やるって言い出した、
ね、
だったら最初から言えよ、
言えよですね、で、はい、
ね、もちろん僕らM&Aでやると、
はい、
お話がまとまらないと報酬もらえないんで、そのがっかりということもあったんですけども、はい、それ以上に、M&Aで進めるときっていうのは経営者はもう本当秘密保持とか、ほとんど自分で、まあ、孤独の中で判断していくんですよね。それを1年半さられるってことはすごいストレス、
すごいストレスだと思いますよ、ね、
で最後の最後息子が株持ってるから息子に話しに行ったら、俺やりたいって言い出した。だったら最初からね、子供がやるっていうお話をしてれば、
エ
マンでもなかったし、
うう、ね、
オーナーのストレスもなかったわけですよね。
そういうことですよね。
俺の1年半を返せと
中尾さんじゃないけど、
オーナーと俺のね、まあ、そういうことがあったり、あとはね、 おじさんが継ぐって言ったら、社長の弟がやりたいって言ったケースあったんですね。
はあ。
だったらもうエマンですストップですよね、基本的に。
確かにそうです
ね。ゴリゴリしていける。どうぞと。
だから
話し合ってないんです、誰が作ったかっていうちゃんと。
うーん、
それでナビゲーター作って同族承継をお手伝いして分かったこと、
はい、
お父さんは継がせたいなと思いがあっても、はい、子供と話してない、
うん、そう
全く話してないって言ってもいいですね。
そうでしょうね、
あの親子なんで話せないですね、
と思います。
はい、僕も父親と真面目な話はあんまりしないですですから親子難しいです。第三者が入らないとやっぱり話せない、
いやと思うんですよ ね、
それもよくわかりました。
はい、
一方子供、
はい、
子供は、
うん、
気にしています。親父は何どう思ってるのかって気になってはいるけど、うん、まず自分から聞く人はほとんどいない、
うん、
あもちろんいました今まで、うん、自分から親父に言いに来たっていう人いますけど、
うん、
そんなの少数派ですね、
うん、
ほとんど聞かない、
うん、
もっと分かったこと、全く会社の内容分かってない子供は、
あ
全く会社の内容分かってない、
会社に入ってなくて外部でなんかお仕事してるとか、
まあ、例えば分かりますよ、なんかあの、まあきな粉作ってるぐらいは分かりますけど、
はい、
ね、どこ仕入れてどこに売って、うん、どういう社員がいてとか全く分かってない、ましてや財務内容は分からない、
うん、
親父がどれだけ連帯保証してるのか皆無ですよ、知ってる人
は、ね、そらそうやわ、
全くそういうこと知らない のに、
うん、
親も子供になんか聞けないんだけども、うん、勇気振る絞って聞くわけですよ。例えばお正月帰ってきたと、
はい、
ちょっと一杯飲みながら、
あ
どうって聞かれたらどうします、子供
どうってって言いますよ、
どうってでお父さんそれ聞いて、あ、ま、たじゃあお前やる気ないんだなと即断するわけですよねイエスじゃないから、
ね、
でも子供からしてみたら、うん、お前
何聞きたいねみたいな、ね、
会社の内容知らないのに、
うん、
何をどうすればいいみたいな、うんうんうん、でもぞもぞしてみたら、
うん、
まあじゃあそれ以上親父も話すの嫌だから、
うん、
あじゃあ継がないんだなって言って、
うんうん、
話は終わると。だけど親父の中もやもやしてるわけですよ、
うん、そりゃそうでしょうね、
というのが大体の事業承継、
は
い、全く話してない。
あ
なので今僕らね結構やってるのね、
はい、
親子会議とかね家族会議よくやってるんです。
あいいっすね、
社長のお父さんと息子と、まあ、奥さん呼んできて、
はい、
事業承継の話するんですよ ね、ちゃんと。
それめっちゃいいと思いますよ。
いいでしょ。
僕それほんまに現役の時に、うん、あのそれやったらもう絶対お願いしますよ、
うん、そうですね、
はい、
でそれやると、
はい、
継ぐとか継がないが意外とはっきりするんですよ。
うん、
子供も意思表示できる場だし、お父さんも思いを語れる場なんですよね。
そうでしょう。う
ん、でそれをやった上でどうしましょうかと、
はいはい、
でもっと言うとあの事業承継の説明全部するんですね。子供は継いだ場合は、
はい、
じゃあ株の値段はこう、税金こうかかります、
贈
与税とか相続
かかります、ね、そういうのも全部用意して
用意して、で M&A だったらこういう相手が想定されますと、値段はこのぐらいだと思いますって、まあ、もう事例いっぱいありますんで、
はい、
想定の相手って出せるんですね、
はい、
具体社名で、
は
い、あのもちろんあのその話を先方に話してるわけじゃないんですけど、うんうんうん、今までの、
うんまあ、こういうところが大体、
うん、あと M&A センターはですね、いろいろこういう事業展開したいという会社の注文、依頼を受けてますんで、
うんうん、
そういう中からこういう相手出せできるわけですね、候補出せるんで、
うんうん、
例えば鉱材さんだったらこういうお相手が考えられますと、
うん、
値段はいくらぐらいですということを全部テーブルに載せられるんですね。それを全部家族と話すんです。
ほわ
そうするとあなた子供さんが継いだら、
はい、
これ税金かかるよと、要はまあ税務上の株価、
はい、
株価これだけのものが子供に渡って、渡したらこれだけ税金かかります、M&A だったらこういうお相手、まあ、この相手と組んだら例えば、営業力が強くなる、これだったら製造力が強くなると、まあ、相手に組む相手に違いますからね、
はい、
あのメリット
は、
はい、で値段はこうですよと全部話して、さあどうすると、そうすると、まあ、もし子供がやるってなれば、ね、子供にどうやって株を渡すかを考えなきゃいけないし、まあ、どうやって引き継ぐか考えなきゃいけないんですけど、もしやらないんだったら、
はい、
家族全員同意で M&A ですよね。これが会社が、ね、ちゃんと存続して発展する方法だってなるわけなんで、家族同意の M&A はものすごいやりやすい、僕もやりやすいし社長もやりやすい。
はあ、そうか、みんなの後押しがあるし、
はい、
賛同もあるから、
で ね、迷うじゃないですか、やっぱり社長、はい、これいいのかな、例えば、ね、相手探し、あの上等決断して社長でもやっぱ迷うじゃないですか、
迷う、うん、
でも家族いたらね、家族同意もあるしですね、そうやって本人社長にとってもいい、
うん、誰かがこう背中を押してくれたりとか、あの、うん、うんって言ってくれるの、ね、人がいるっていうのは、社長からすると心強いんでしょうね。
そうですね、うん、でよく見てると意外と奥様の一言がね聞いたりしてね、意外と意外と男はこんなこんなこんなけど奥さんはパッといいんじゃないのみたいな
マジですか
意外と奥さんはすっきりしてる可能性ある。
はあ、そういう傾向。
傾向ですね。
だから中尾さんもそうやったのかな。
中尾さんはどうだったんですかね。まあ中尾さんの奥さんも、もし事前にきちっと奥様の話したらそれでいいんじゃないのとおっしゃったタイプの方だかなと思いますね。
そうなんですかね。でもこうなんかなんでしょう、私たちのこう事業承継のこうパターンでね、はい、に浮かぶのは、うん、まずやっぱり親族、
はい、
で社員さん、
はい、
で赤かったら会社譲渡みたいな ね、 ね、こんな順番であるじゃないですか。
もうその通りですよ。
結構消えて消えて消えてみたいな、
まあ、最後しょうがないがやまんね
っていう感じじゃないですか、
それは今もそうだと思うんですね、
うんうん、
でもあのやっぱり経営者だったら、うん、あらゆる可能性を探って、
うん、
経営判断で選びたいじゃないですか。
そうそうそうですよね。
だったら、ね、子供の場合こう、うん、社員がついたらこう、うん、マンデラこうって全部分かった上で、
うん、
選ぶ。
それ
経営者じゃないですか。
そうそうだ、なんかこう、
ね、全部、ね、全部テーブルに乗せてね、そ
う
すると、まあ、僕ら事業承継のこう説明をね、本当何時間も経営者とかするんですけども、はい、そうすると皆さん大体自分で考えます。
そうでしょう。
A パターン、
はい、
B パターン、C パターンとか、
うんうんうん、
僕ら何も言わなくても、うん、あの経営者の方で、
そうですよね、
判断されますんで、
このパターン取ったら会社はこうなりそう、そうですね、で自分もこうなりそうとか、ね、とか家族はこうなるとかね、
そうですね、
うん、
やっぱりあの承継の方法によっては社長ご自身の人生も変わりますんで。
そうだと思いますよ。
子供が継いだら5年10年伴走です。
うーん、
間違いないね、
うんうんうん、
で会長職とかね、で経営の最終責任はもちろん息子に移ったとしても自分はゼロじゃないですよね、一族としてですね、
はい、
じゃあ M&A だったら譲渡して、はい、まあ、中尾さんはね3年ぐらい顧問されたと思うんですけど、
うんうん、
あの大体引き継ぎ1年ぐらいで、
あ、普通は1年ぐらいで、
うん、そうすると1年経ったらもう自由です、
うーん、
っていう人生が待ってるわけですね。で子供は自分の好きな仕事をしているとかね、
うーん、
こういう人生だから承継と家族の人生と自分の人生は全部リンクしてるんですね、は
い、そうですよね。中小企業の経営ってやっぱりそこがなんですよね。
そうですね、
全部こう人生とリンクするんですよね。
全部リンクしてます。
そうなんですよね、はいはいはい、
なので、
うん、
あらゆるシミュレーションを本当やった上で決めた方がいいという、そういう面では全部の承継法をちゃんと知って、
はい、
ちゃんと知って、
うんうん、
これまあ責任ですよね、経営者はね。
だと思います。
知ってどれ選ぶかと、
うん、
で A がダメだったら B、 B がダメだったら C という選択肢を持っておくと、うん、でこれはね、早めに持っておいた方がいいです、
はい、
そうするとね楽ですから。
あ、なるほど、早めがいいですか。
早めがいいです、早めがいいです。
うーん、
もやもやずっともやもやしてるわけだから、
うん、
早めにもやもや解消した方がいいですね。
そうやな、
ね、中尾さんは15年かかったって言いますけど
今僕のところ3回鬱になったりだと
か今僕のところだいたい2ヶ月で同じ結論、はい、同じプロセスやってますんで中尾さん申し訳ないですけどね。
俺の人生返せ
中尾さんにもね、いろいろ今お手伝いいただいてますけども、
そうですね、
はいはい、そういう意味では2ヶ月ぐらいで、
うん、
ほぼあの方向性がこう、うん、見える、
あ、
実行するかどうか別としても、
ね、そうですね、う
ん、それはすごい経営者にとって、
うん、それですごいこう前に進んだ感があるんじゃないかなって思うんですよね。
すね、そうですね、僕らこうなんか座談会形式で、ね、
はい、
経営者と勉強会やるんですけども、まあ、1回 3,4 時間を 2,3 回やるんですけども、
はい、
終わった後ね、
はい、
みんなすっきり元気に帰るんですよ見えたって感じで
そうなんですか
それで、はい、面白いのは、はい、見えたってすっきりした経営者、
ええ、
みんな事業承継ですから、うん、誰かがね次選ばなきゃいけない人たちなのに、
うん、
そこから、
うん、
俺もっと頑張るから、うん、M&A で会社を買うっていう人が何人か出てきたんですよ。
逆に
逆に、
は
あ、俺あと5年やるから目いっぱいアクセル踏むぞと、
は
い、
へえ、
それで
そのパターンもあるんですか。
そのパターンもあるんですよ。で事業承継考える経営者っていうのは、はい、アクセルとブレーキ両方踏んでる状態、車で言うと、
うん、
しながら走ってると。
うん、なるほどな、
ね、ブレーキが外れる、はい、だって見えるから方向性が、 外れた瞬間にアクセル目いっぱい踏む人が増えるわけ。
は
で、M&A で会社を買って事業を とにかく
強くする
強くするぞっていう。だって最後万万が一最後誰もつながなくても M&A であるでしょってことなんですよね、その人の言い方が。
なるほどな。
それで僕も気づきました。 M&A をができるってことを知ることは保険だと、
はいはい、あーなるほど
っすね。これあの僕が考えたっていうのは来た経営者が、
はい、
なんでみんな元気なのか分かんなかったんですよ僕も最初、
はいはいは
い、で聞いたら、いやだっていざとなったら、
うん、
M&A でちゃんと会社は残ると、
うん、
分かったからもうすごい気が楽くなったと、
あ
気持ちが楽くなったと、
うんうん、攻めるところまで攻めてみて
攻めてみて、
うん、
でも会社良くなったらもしかしたら息子帰ってくるかもしれないです
か。
そう 逆にね
それはありますよね。
ああですか、うん、子供さんがもし言われたらね、
うんうんうん、そう事業状態悪かったらうーんって、うん、
だけど、うん、やっぱり事業の将来性が見えないと子供もやりませんよね、うん、
やらないですよ、ね、
でもこうぐーっと親父頑張ってみたら、うん、もしかしたらって帰ってくる子供いるんじゃないかなと思いますよね。
ある、
うん、あるよ。でも万が一、
はい、
子供がやらないとその時やらないったら、うん、その段階で、
うん、
それにふさわしい相手を探せ
探せばいいですね。
これはめちゃめちゃうまく会社行っちゃったと、
うん、
もし息子帰ってくるかもしれないと、うん、それは上場するんですよ絶対息子帰ってきますよね。
そりゃそうですよ、ね、そりゃそうですよ。
だけど息子がやらないって言ったらこれもそのクラスの M&A を選べるじゃないですか。
うーん
これを知るだけで、うん、マインドが全然変わるってことなんですね。
もう本当に後ろ向きから前向きに変わる感じですよね。す
だから別に M&A しなくてもいいんです。
うーん
M&A がどうやったらできるかってことを知ることがすごい経営者にとって重要です。
あこれ今日のキーポイントですね。
はい言っちゃいましたね。
ですよね、知ることですっていう、
はい、知ることです
ですよね、
僕心配なのは他の M&A の会社が僕のトーク真似したらみんな一発ですよ
パクれますかね
まあ、経営者のためにはどうぞパクってください
寛大なお許しありがとうございます、
まだまだまだまだ後継者問題もう本当に何十万社ってありますから
本当に山ほどありますからね、
ありますからね。
そうですよ。
もう年間 M&A センターも多分700件ぐらいしかお手伝いしてませんのでそんなビビたるもんですよね。
そうですね。
どうぞどうぞ持ってやりましょう。
ですね。はい、はい、じゃあちょっと今月のね、放送エンディングに向けて、ね
はい
ちょっとジングル挟みたいと思います。
はい
中坂さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
1回目とりあえず終わりました。
いやーほっとしました
ほっとしましたなんか落ち着いた感じが普段の中坂さんの感じが、
はい、やっと
やっと
そう
そうまた来月楽しみにしています 、
はい、楽しみ
に
してます。
よろしくお願いします。
はい、
はい今夜はですね株式会社事業承継ナビゲーターの中坂さんをお迎えいたしましてここまでお届けしてまいりました。どうですかね、もしかするとちょっとこう新鮮な感じでお聞きいただけてる部分があるのではないかなっていうふうに思います。経営者の責任っていうふうに考えたときに、M&A っていう手法が必ずしもあってもいいんだっていうことがなんかこう伝わっていくんじゃないかなっていうふうに思いますし、次回はですね、そこからね成長企業の成長性っていうところに対してもですね少しお話を膨らましていけたらななんていうふうに思っていますので、来月も引き続きですね長坂さんをお迎えしてたっぷりお届けしていきたいと思いますので、どうぞお楽しみください。今夜も最後までお聞きくださりありがとうございました。私タクトはまた来月この曜日この時間にお耳に預かりたいと思います。素敵な週末をお過ごしください。この辺で失礼いたします。さよなら。